幽霊の移転。著者、ストックトン、岡本喜道役、音訳者、ガーネット。1。ジョン・ヒンクマン氏の田園住宅は、いろいろの理由から、僕にとっては、甚だ愉快な場所で、やや無遠慮ではあるが、まことに居心地のよい接待ぶりの寓居であった。庭にはきれいに刈り込んだ芝原と塔のように突っ立った柏やニレの木があって、ほかにもところどころに木立が茂っていた。家から遠くないところに小さい流れがあって、そこには皮付きの粗末な橋が架けてあった。ここらには花もあれば果物もあり、愉快な人たちも住んでいて、将棋、玉突き、騎馬、散歩、魚釣りなどの遊戯機関も備わっていた。それらはもちろん大いに人を引くの力はあったが、単にそれだけのことではそこに長居をする気にはなれない。僕はマスの取れる時節に招待されたのであるが、まず初夏の時節をよしとして訪問したのである。草は乾いて、日光はさのみ暑からず、そよそよと風が吹く。その時、我がマデライン城と共に、枝の茂ったニレの下陰をそぞろに歩み、木立の間を静かに縫ってゆくのであった。僕は我がマデライン嬢と言ったが、実のところ彼女はまだ僕のものではないのである。彼女はその身を僕に捧げたというわけでもなく、僕の方からもまだ何とも言い出したのではなかったが、自分が今後この世に生きながらえてゆくには、どうしても彼女を我が物にしなければならないと考えているので、自分の腹の内だけでは彼女を我がマデラインと呼んでいるのであった。自分の考えていることを早く彼女の前に告白してしまえば、こんな独り占めなどをしている必要はないのであるが、さてそれが非常に難しい事件であった。それはすべての恋する人が恐れるように、およそ恋愛のなるかならぬかの間にまた楽しい時代があるのであるから、にわかにそれを突破して終末に近づき、我が愛情の目的物との交通または結合を手早く片付けてしまうのを恐れるばかりでなく、僕は主人のジョン・ヒンクマン氏を大いに恐れているがためであった。かの紳士は僕の良い友達ではあるが、彼に対して「お前の名をくれ」と言い出すのは、僕以上の大胆な男でなければできないことであった。彼女は主としてこの家内一切のことを切り回している上に、ヒンクマン氏がしばしば語るところによれば、氏は彼女を晩年の杖柱とも頼んでいるのであった。この問題についてマデライン嬢が承諾を与える見込みがあるなら、断然それを切り出すだけの勇気を生じたでもあろうが、前にも言う通りの次第で、僕は一度も彼女にそれを打ち明けたことはなく、ただそれについて昼も夜も、ことに夜は絶えず思い明かしているだけのことであった。ある夜、僕は自分の寝室に当てられた広々しい一室の大きいベッドの上に身を横たえながら、まだ眠りもやらずにいると、この室内の一部へ差し込んできた 新しい月のぼんやりした光によって、主人のヒンクマン氏が、ドアに近い大きい椅子に沿って立っているのを見た。僕は非常に驚いたのである。それには二つの理由がある。第一、主人はいまだかつて僕の部屋へ来たことはないのである。第二、彼は今朝外出して幾日間は帰宅しないはずである。それがために僕は今夜マデライン城と相携えて月を見ながら廊下に久しく出ていることができたのであった。今ここに現れた人の姿はいつもの着物を着ているヒンクマン氏に相違なかったが、ただその姿のなんとなく朦朧たるところが確かに幽霊であることを思わせた。善良なる老人は途中で殺されたのであろうか。そうして彼の魂魄がその事実を僕に告げんとして帰ったのであろうか。さらにまた彼の愛するの保護を僕に頼みに来たのであろうか。こう考えると僕の胸はにわかに躍った。その瞬間にかの幽霊のようなものは話しかけた。
あなたはヒンクマン氏が今夜帰るかどうだかご承知ですか？
彼は心配そうな様子である。この場合上辺に落ち着きを見せなければならないと思いながら僕は答えた。帰りますまい。
やれありがたい、
と彼は自分の立っていたところの椅子に寄りながら言った。
ここのうちに2年半も住んでいる間、あの人は一晩もうちを開けたことはなかったのです。これで私がどんなに助かるか、あなたにはとても想像がつきますまいよ。
こう言いながら彼は足を伸ばして背中を椅子へ寄せかけた。その姿形は以前よりも濃くなって着物の色もはっきりと浮かんできて、心配そうであった彼の要望も救われたように満足の色を見せた。2年半?と僕は叫んだ。君の言うことはわからないな。
私がここへ来てから確かにそれほどの長さになるのです、と幽霊は言った。何しろ私のは普通の場合と違うのですからな。それについて少しお断りをする前にもう一度お尋ね申しておきたいのは、ヒンクマン氏のことですが、あの人は今夜確かに帰りませんか？
僕の言うことに何でも嘘はない、と僕は答えた。ヒンクマン氏は今日200マイルも遠いブリストルへ行ったのだ。
では続けてお話をしましょう、と幽霊は言った。私は自分の話を聞いてくれる人を見つけたのが 何より嬉しいのです。しかし、ヒンクマン氏がここへ入ってきて、私をとっ捕まえるということになると、私は驚いて途方に暮れてしまうのです。そんな話を聞かされて、僕はひどく面食らってしまった。すべてが非常におかしな話だな。一体、君はヒンクマン氏の幽霊かね？これは大胆な質問であったが、僕の心の内には恐怖などを抱くような余地がないほどに、他の感情がいっぱいに満ちていたのであった。そうです。私はヒンクマン氏の幽霊です。と相手は答えた。しかし私にはその権利がないのです。そこで私は常に不安を抱き、またあの人を恐れているのです。それは全く前例のないような不思議な話で、今から2年半以前にジョン・ヒンクマンという人は大病にかかってこの部屋に寝ていたのですが、一時は気が遠くなって、もう本当に死んだのだろうと思われたのです。その報告があまり軽率であったために、彼はすでに死んだものと認められて、私がその幽霊になることに決められたのです。さて、いよいよその幽霊となった時、あの老人は息を吹き返して、それからだんだんに回復して、不思議に元の体になったと分かったので、その時の私の驚きと恐れはどんなであったか、まあ察してください。そうなると私の立場は非常に入り組んだ困難なものになりました。再び元の無形態に立ち返る力もなく、さりとて生きている人の幽霊になりすます権利もないというわけです。私の友達は、まあ、そのままに我慢していろ。ヒンクマン氏も老人のことであるから、長いことはあるまい。彼が今度死ねば、お前の地位を確保することができるのだから、それまで待っていろと忠告してくれたのですが、彼はだんだんに元気づいて話し続けた。どうです、あのじいさん、今までよりもさらに達者になってしまった。私のこの困難な状態がいつまで続くことやら、見当がつかなくなりました。私は彼と出会わないように一日中逃げ回っているのですが、さりとてここの家を立ち去るわけにはいかず、また
あの老人がどう越えても私の後をつけてくるように思われるので実に困ります。まったく私はあの老人にたたられているのですな。なるほど、それは奇妙な状態に立ち至ったものだな、と僕は言った。しかし、君はなぜヒンクマン氏を恐れるのかね。あの人が君に危害を加えるということもあるまいが。
もちろん。危害を加えるというわけではありません、と幽霊は言った。しかし、あの人の実在するということが、私にとってはショックでもあり、テロルでもあるのです。あなたが、もし私の場合であったらば、どう感じられますか。まあ、想像してごらんなさい。
僕には、所詮そんなことの想像できるはずはなく、ただ、身震いするばかりであった。